聖書イザヤ書53章6から8節、マルコによる福音書15章1から15節。私たちは羊の群れ、道を誤りそれぞれの方角に向かっていった。その私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。苦役を課せられてかがみ込み、彼は口を開かなかった。お振り場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。捕らえられ裁きを受けて、彼は命を取られた。彼の時代の誰が思い巡らしたであろうか。私の民の背きのゆえに彼が神の手にかかり、命ある者の力絶たれたことを。夜が明けるとすぐ、祭司長たちは長老や律法学者たちと共に、つまり最高法院全体で相談した後、イエスを縛って引いて行き、ピラトに渡した。ピラトがイエスに、お前がユダヤ人の王なのかと尋問すると、イエスは、それはあなたが言っていることですと答えられた。そこで祭司長たちがいろいろとイエスを訴えた。ピラトが再び尋問した。何も答えないのか。彼らがあのようにお前を訴えているのに。しかしイエスがもはや何もお答えにならなかったので、ピラトは不思議に思った。ところで祭りの旅ごとに、ピラトは人々が願い出る囚人を一人釈放していた。さて暴動の時、人殺しをして投獄されていた暴徒たちの中に、バラバという男がいた。群衆が押しかけてきて、いつものようにしてほしいと要求し始めた。そこでピラトは、あのユダヤ人の王を釈放してほしいのかと言った。祭司長たちがイエスを引き渡したのは妬みのためだと分かっていたからである。祭司長たちはバラバの方を釈放してもらうように群衆を先導した。そこでピラトは改めて、それではユダヤ人の王とお前たちが言っているあの者はどうしてほしいのかと言った。群衆はまた叫んだ。十字架につけろ。ピラトは言った。一体どんな悪事を働いたというのか。群衆はますます激しく、十字架につけろと叫び立てた。ピラトは群衆を満足させようと思ってバラバを釈放した。そしてイエスを鞭打ってから十字架につけるために引き渡した。説教、沈黙するキリスト。今日から始まる1週間を教会では受難週と呼んでいます。主イエスがこの地上において苦しみをお受けになったことを覚えながら、私たちはこの1週間を過ごしていきます。主イエスの苦しみの頂点は言うまでもなく十字架でした。ただいまご一緒に聞きましたマルコ福音書では、主イエスを十字架につけようとする裁判の様子を伝えています。主イエスはご自分の裁判で、もはや何もお答えにならなかったと書かれています。裁判で騒いだりなさらずに、ほとんどお話になりませんでした。黙っておられました。主イエスはどうして黙っておられたんでしょうか。黙っていたら相手の思い通りになってしまいます。苦しみから逃れたいと主イエスは思わなかったんでしょうか。今日の箇所での裁判が始まる前に、祭司長や律法学者などユダヤ人の最高法院全体による裁判が先に行われました。その裁判では主イエスの死刑が決まりました。ところがユダヤ人はローマ帝国によって支配されていましたので、ユダヤ人には死刑を実行する権限はありませんでした。そこで最高法院の議員たちは相談して、総督のピラトに主イエスを死刑にするよう申し出ました。ピラトはローマ総督としてユダヤを治めていました。私たちの礼拝では説教の後に 使徒信条を持って信仰告白をしておりますが、その使徒信条の中にもピラトの名前が出てきます。イエスがポンテオピラトのもとで苦しみを受けられたと使徒信条にはあります。ピラトの名前が使徒信条に出てくるのは、イエスの苦しみが実際にあったことを伝えるためです。ピラトの名前は聖書だけではなくて、ローマ帝国の記録の中にも出てきます。ですから彼は実在しましたし、イエスの裁判をしたのも間違いないことです。イエスの裁判を始めたピラトは、イエスが王と言われることについてイエスに問いただしました。するとイエスは、それはあなたが言っていることですとお答えになりました。イエスはそうですとも違いますともお答えになりません。答えをはぐらかしているように聞こえます。イエスにとっては答えづらい問いでした。と言いますのは、イエスは私たちのメシア、すなわち神の国の王として来られたわけですけれども、人々からこの世を治める王というふうに誤解されていたからでした。イエスは王だというふうにお答えになれば、ローマ帝国を打ち倒す指導者に祭り上げられるのは分かっていました。しかし王ではないと答えれば嘘になります。ですからイエスはピラトの問いにはっきりとお答えにならなかったんです。その後ユダヤ人たちはイエスを訴えた理由を並べ立てました。ピラトは彼らの訴えを聞いて、彼らがイエスを訴えた理由は宗教的なものだと分かりました。そのような理由ではピラトはイエスを有罪にできませんでした。裁判はイエスにとって有利に運んでいたはずでしたが、その間イエスは黙っておられました。そこでピラトは、何も答えないのかと申しまして、イエスに答えるよう促しましたが、それでもイエスは黙っておられました。イエスは何もお答えになりません。ピラトが不思議がるほどでした。先ほども申し上げましたように、ユダヤ人の最高法院はすでにイエスに死刑の判決を下していました。ユダヤ人指導者はイエスの死刑を望んでいました。それでピラトに訴えたわけです。だからイエスはご自分が死刑にならないようにするために、ピラトの前で弁明なさればいいと思うんです。無実なのに訴えられたのですから、ご自分を死刑にする理由がないとおっしゃって猛然と反論すればいいのです。普通はそうするものだと思います。彼らの思い通りにさせておいていいでしょうか。ご自分がメシアだからメシアだと言ったまでで、本当のことを言って何が悪いと言い返されたらいいんです。イエスがこのまんまピラトの前で黙っていたら、どんどん不利な状況になってユダヤ人指導者の望み通りになってしまいます。つまりピラトの裁判でも死刑の判決が出されてしまいます。イエスが黙っておられたのは、イエスもそうなることを望んでおられたからではないでしょうか。自分の考えも相手と同じだったら、あえて反対する必要はないわけです。イエスはピラトの前で口を開かれません。イエスの沈黙はイエスの意思を表していました。イエスはご自分が受ける苦難と死をすでに受け入れておられました。これは理にかなったものとは思えませんけれども、イエスが黙って苦しみと死を受け入れておられるのは、ご自分に定められたものだったからでした。イエスが沈黙なさったのは、父なる神によって死が定められていたことによります。イエスの死は父なる神のご意志でした。 神のご意志というのは何もかも私たちに明らかにされているわけではありません。むしろ私たちにはわからないことだらけなわけです。そういう中で私たちに明らかにされているのが、イエスが沈黙しておられたことです。ピラトが不思議がるほど何もお語りにならないことが、逆に私たちへの大胆なメッセージになっていることに気づかされます。イエスが黙って死なれる、すなわち神が御子を私たちにお与えになって十字架で死なせる、これが神のメッセージです。神は御子をお与えになることを決めておられました。イエスの十字架の死は神のご意志によって決まっていました。イエスはこの神のご意志に従われましたので、沈黙を貫かれたのです。ところでこの裁判はユダヤの過越祭の時に行われていました。この祭りの時にピラトはユダヤ人が願い出る囚人を一人釈放していたと書かれています。イエスの裁判が続いている間も群衆が集まってきて、ピラトは群衆から囚人の釈放を求められました。この時ピラトはイエスを釈放しようとしました。イエスが訴えられたのは妬みのためだと分かっていたからと釈放しようとした理由が書かれています。ユダヤ人指導者はイエスを妬んだというのです。彼らがイエスを妬んだのは分かります。彼らは宗教的な権威を持っていました。それなのにイエスと論争しても勝てません。自分たちの方が正しいと思ってもいつも言い負かされてきました。それを知ってか知らずか、群衆もイエスには好意的でした。指導者としては面目丸つぶれで面白くないわけです。彼らの妬みは特殊なものとは思えません。自分よりもよくできる人を羨むことはあります。他人が褒められるのを素直に喜べなかったりします。何でしょうか、これは。きっと自分が好きなんです。人から注目されたい、人に認められたい、自分が一番にならないと気が済まない性質を私たちは持っているんだと思います。そういう性質が他の人への妬みとなって現れてくるのではないでしょうか。他の聖書の箇所でパウロが妬みについて次のように語っています。テトスへの手紙3章です。私自身もかつては悪意と妬みを抱いて暮らしていた、書かれています。パウロは妬みを人間の悪徳の一つとして挙げています。妬みは罪にとらわれた人間が持っているものですので、私たちの罪の現れと言えます。たかが妬みぐらいでイエスを死刑にしてしまおうというのは随分ひどい話に思えますが、それは罪によるものであったわけです。妬みだけではありません。憎しみや怒りなどの罪が混然一体となってイエスを死に追い込みます。これらの罪は自分が一番にならないと気が済まない性質から来ていますので、彼らのような一部の人間だけのものではなくて私たちにも当てはまります。私たちも彼らと同じような罪を犯しているわけです。自分もその場にいればイエスに敵意を抱いたかもしれません。さてピラトは内心厄介なことになったと思っていたかもしれません。それでも彼らの罪に抗おうとする姿勢を見せました。囚人の釈放を求められた時、イエスを釈放しようとしました。 しかし指導者シュエスが釈放されると自分たちの望み通りになりません。そこで人殺しのバラバという男を釈放させるよう群衆に働きかけました。妬みの力というのは激しいものだと思います。群衆は指導者に見事に乗せられてシエスではなくバラバの釈放を求めました。群衆がシエスに悪意を持っていたとは思えません。指導者がシエスを捕らえようと計画したとき、指導者は群衆が騒ぐといけないと用心していたほどです。おそらく群衆の中にはシエスがエルサレムに来られたときにもろ手を挙げて歓迎した人たちも混じっていたと思います。それなのに手のひらを返したようにコロッと態度を変えてしまうんです。その場の雰囲気に流されやすいんです。シエスを深く知りもしないでシエスを殺したい指導者の口車に乗せられてしまいました。情けない感じがいたしますが、私たちにもそういうところがありますので、群衆を責められません。自分もその場にいたらバラバの釈放を求めていたかもしれません。バラバ、バラバと熱狂的に叫ぶのです。ピラトは群衆の勢いにたじろいだと思います。ピラトはシュエスを釈放しようとしたぐらいですから死刑にしたくはないのです。そこでシュエスをどうしたいのかと群衆に尋ねました。すると十字架につけろという叫びが返ってきました。ピラトは言い返しました。一体どんな悪事を働いたというのか。ピラトの言うことは正しいのです。シエスは何も悪いことをなさっていません。ところが群衆は前にも増して激しく十字架につけろと叫びました。群衆はピラトに対して忖度する素振りを全く見せません。それどころか自分たちの意見を主張そうとする迫力がありました。集団の圧力というのは怖いものです。少数意見などかき消されてしまいます。ピラトと群衆と、もはやどちらが支配者なのかわからないぐらいです。ピラトは群衆がエルサレムに混乱を引き起こすのを恐れました。混乱すると自分が総督としての責任を問われてしまうからです。そこで群衆をなだめるために彼らの要求を受け入れてシエスではなくバラバを釈放しました。そしてシエスを十字架につけるために兵士たちに引き渡しました。ピラトもその場の雰囲気に流されて自分の地位を守るためにコロッと態度を変えてしまいました。彼はシュエスに悪意を持っていませんでしたが、波風を立てずに物事を解決したかったのです。彼も自分の方が大切な一人でした。その場にいた全員と違ったのはバラバだけかもしれません。彼は自分の意思と関係なく突如としてシュエスと関わりを持つことになりました。人殺しの罪を犯しましたが釈放されることになり罪を許されたわけです。死ぬ必要がなかったシュエスが死なれることによってバラバは罪を償わずに済みました。罪を犯した者は罰せられるのが世の常です。当時人殺しだったら自分の命で償うのが普通でした。立法においても人殺しは原則として死刑です。ですからバラバは寛大すぎる扱いを受けたものだという気がいたします。もしシュエスとバラバが逆でシュエスが釈放されバラバが十字架になったのなら理解できますし当然だと思います。しかし罪のないシュエスが十字架にされ 人殺しの罪を犯したバラバの命が助かるのは不条理そのものです。シエスはこういう顛末になっても黙っておられました。シエスはご自分が負う必要がないバラバの罪を黙って負われたのです。こうして許されるはずのない罪が許されるということが現実になりました。バラバが許されたことにシエスの死がもたらすものが象徴的に示されています。シエスは罪をお引き受けになって罪人が許される。シエスはご自分の死で罪人を救いになります。罪人を救いになるために黙っておられました。シエスは苦しまれ、そして死なれることによって罪人を救いになります。そうなさる以外に罪人が救われる方法はありませんでしたので、シエスは黙って死をお引き受けになりました。罪人を救いになるのがシエスのご意志であり、父なる神のご意志だったことをシエスは沈黙なさることによって伝えておられます。シエスがこのようにして十字架に行かれることをシエスの時代よりもかなり昔の預言者は語っておりました。今日はご一緒にイザヤ書の言葉にも聞きました。その中の七節で預言者イザヤシュエスについて預言してこう申しました。ほふり場に引かれる子羊のように、毛を切る者の前に物を言わない羊のように、彼は口を開かなかった。ほふり場に引かれる子羊は、その後自分に待ち受けている死を知っているのかどうか、私たちには分かりませんが、口を開かなかったようです。暴れたり騒いだりしないで静かにしていたというんです。預言者がここで語っている子羊こそ、後に現れる死を前にしたシュエスでした。シュエスは殺される子羊のように口を開かない、捕らえられ裁きを受けて命を取られたのでした。どうして命を取られたかというと、このイザヤ書の6節にはこうあります。私たちの罪をすべて主は彼に負わせられた。私たちの罪をすべて主イエスに負わせるために預言者はこう語っていたのです。この預言の通りになりました。バラバは自分の罪をシエスに負わせました。シエスに自分の人殺しの罪を引き受けてもらいました。おかげで自分は許されたわけです。バラバだけではありません。預言者イザヤは私たちの罪と申しました。私たちも人を妬んだり憎んだりします。その場の雰囲気に流されます。人よりも自分の方が大切だと思ってしまいます。それらは神のご意志に沿わないことなのに、自分ではよく分かっていません。それで神を怒らせてしまいますが、怒らせていることすら気づきません。私たちは罪を犯しました。そんな私たちであるのに、シエスは私たちの罪をすべて何から何までそっくり黙って引き受けてくださいました。ご自分が私たちの罪を負って死なれることによって、私たちが罪を罰せられることなく許されるためにです。罪のないシエスが死なれ、罰せられるべき私たちが許されるのは不条理です。しかしシエスは黙って十字架に挙げられました。シエスの意志で十字架の死は確かになされました。神が私たちのために御子を死なせ、私たちの罪を許す、 これが神のメッセージでした。イエスが死なれたことによって私たちは罪を許されました。私たちは罪から救われました。私たちに対する寛大すぎる扱いに信じられない思いがいたしますけれども、イエスの死は現実に起きた出来事です。だから私たちは罪が許されたことを信じて生きていけます。イエスが苦しみを耐え忍ばれたからこそ、私たちは罪を許されて生きられるわけです。それで私たちは黙って死なれたイエスに感謝を捧げます。このことが神のご意志によってなされたことを覚えて、私たちは神の御名を賛美するのです。祈ります。教会の頭、主イエス・キリストの父なる神よ、私たちはあなたの思いを知らず、自分の思いのままに生きて罪を犯しています。罪を懺悔申し上げます。このような私たちを憐れんで、イエス・キリストは私たちの罪を黙ってお引き受けになりました。十字架の死によって、私たちの罪をあがなってくださいました。私たちは罪を許された者として、神の御前に立てるようになりました。キリストに心から感謝をいたします。しかし私たちは繰り返し罪を犯してしまう愚かなものです。私たちの罪をお示しください。そして十字架の死を仰ぐときに、許しを得させてください。私たちのどんな罪もキリストが黙って負ってくださったことを信じさせてください。今日から始まる受難週の教会の歩みを、また一人一人の歩みをお導きください。この場に集えない人たちをどうか顧みてください。病気の人や体が弱っている人を支えてください。苦しむ人を助け、悲しむ人を慰めてください。不安を打ち砕き、迷う人を導いてください。看病している人、介護している人が健やかに過ごせますように。あなたからの恵みが世の隅々にまで行き渡りますように。どうかこの世界を祝福してください。この祈り、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。